皆さんこんにちは。高台ラジオあって一番長ロビーの時間がやってまいりました。この番組は東北工業大学の一番長ロビーに設けました特設スタジオから青葉区の FM ラジオ局ラジオ3の周波数が FM76.2MHz の電波に乗せてお送りいたします。ご案内役は私吉田明宏です。今回のゲストは前回に続いて増岡和夫先生です。増岡先生こんにちは。ようこそおいでくださいました。よろしくお願いいたします。まず増岡先生の簡単なプロフィールをご紹介します。増岡先生は東北大学の建築学科で、建築衣装デザインですね、建築デザイン、それから建築歴史、建築史の分野で、研究しておられました。ご縁がありまして東北工業大学の工業衣装学科、まあ、デザインを専攻する学科なんですが、工業衣装学科に来られて、40年ちょっとになりますかね、
はい、
ですね、になりますかね、教育研究をしてこられました。民家、古民家ですとか集落の調査ないしは保全の研究からですね、前回も伺いました。で今回も詳しく伺うんですが、北海道や東北の農山村のコミュニティ再生の機能再生増幅ですとか、そういったその実践的研究を長くしておいてです、東北工業大学の名誉教授です。増岡先生お待たせしました。前回前の回に続いて、東北海道の農山村のコミュニティ機能再生増幅の実践的研究のお話を伺いたいんですが、前回、いきさつを伺いましたので、今回はもう実践例で、伺いましょう。はい、私がよく存じ上げているのは岩手県の旧名でいうと大野村ですかね、今は広野町の大野村、はい、大野でしたかね、はい、での、まあ、実践がよく伺ってたんですが、その辺から入ってよろしいですかね。はい、
前回説明し、ま、紹介しました、まあ地域の力、地域の力、自力をですね、高める実践の場として、実はいろいろ探しておったのですが、たまたま大野村、かって大野村のですね、出稼ぎ対策実験事業という方が、岩手県の工業試験場の方を通して秋岡義夫先生に協力依頼をされてきたんですね。まあ、それもありまして、まあ、あとトヨタ財団 の、まあ、研究助成をしてくださるトヨタ財団の、まあ、意向もありまして、岩手県の大野村を私どもの、テーマの実践の場としてさせていただきました。1979年に秋岡先生が、本に書かれて、そしてそれを読んでいただく形で、共同の働きかけをしたのですが、必ずしもうまくいまい反応はありませんでした。そんなわけで1980年の春夏秋冬、冬の大学、まあ、出稼ぎが中心の冬のですね、その冬の大学、大野村キャンパス80ということを銘打って、講演とか、あるいは実演とか、あるいはその浦添工芸の実物であるとか、そういうものを紹介する催し物を開きました。その中で先ほど紹介しました前回紹介しました時松達夫先生のですね、はいはい、実演がございました。はい、ろくろの機械を九州から運びまして、そして、会場の体育館で木を削って、そして、見事なですね、木の工芸品ができるところを紹介していったわけですね。そうしましたら、床屋の方とか、消防士の方とか、まあ、いろんな職域の方が、ぜひともやりたいということで、4月のイベントだったんですが、6月に まあ、時松教室として、そして、講座と教室を開きました。これは最初は時松先生は3ヶ月なら大丈夫だというお話だったんですが、まあ、結果的には何十年と仙台にいていただくことになったんですけれども、まあ、それが始まりでした。
うん、で、はい、生徒さんになる方々は今伺ったら職種がバラバラなんですが、皆さん素人ですよね。
そうです、素人ですね。
ということはもう、まあ、ゼロからというか一からで、一から教わったという。
そうですね。ただですね、こう農産村の調査をしてみますと、まあ、100のカバネと、まあ、書いて100章ですよね。
はいはいはい、
農産村の方というのはいろいろな知恵と技をお持ちなんですね、
はい、
そう超一流じゃないにしても、うんうん、あるレベルの技術をたくさんお持ちだと
持ってる、
はい、だから出稼ぎしてもですね、その建築現場でもちゃんと貢献できるわけですよね。ですからうん、ゼロからですけども少なくともこう接触は持ちやすかったのかもしれません。
共通してる部分があるということ、
はい、あると思いますね。はい、
そうですか。はい、あ、分かりました。はい、
ただ最初にこう割と参加してくださった方はですね、やっぱり1年2年経つと飽きていくせいか、最初こう食いつきがいい方っていうのは、
はい、
逆に早く諦めると言いますかね、飽きるタイプの方が多いのかもしれませんが、1年で大体その方々を辞めて、そして最初のこうキャンパスという名前のイベントで前四つ葉でこう野球家始めですね、我々を見ていた人間、
はいはい、
怪しげな人間が東京からとか仙台から来たなという人間で、思っていた人間がもしかしたらこれは本物かもしれないということで、新たに加わった方が現在もついているというのが今の、はい、大野村の流れですね。そして先を急ぐですが、現在もその大野木工グループというのは続いていて、で年に1回だけこの一番町ロビーをお借りして、
はい、
木工グループの展示会をと、実演をですねやっていただいているんですね。
その大野で指導を受けながら やってらした工芸っていうのは、素材は木ですよね。
木です。
いい木がたくさんあるんですか。
いい木はありますが、はい、主にその村の木としては赤松、
はいはいはい、
あまりその建築用材としてね、その梁とかなんかには使うんだけれども、うん、その松屋根が出ることもあって、そのあまり使われてない、要するに表に立ってはあまり使われてませんよね。コエマスというような木は逆に油をこう前面に出して、そして工芸材料に使ってますが、そうではない、一般には使わないわけですよね。ところがそこはやっぱり村の木だから、村の木を使って、そして一番こう重要なポイントは、最初に作ったのがお椀と箸と学校給食器です、
はい、学校給食器ね、はいはいはい、
普通そのものを生産する場合はですね、その村で作ってできるだけ外に売って、
はい、
その売った金をできるだけ高くこう懐に入れようというのが普通なんですが、大野村の、まあ、一人一芸の村計画と私とも目打ちましたが、一人一人の生きる力、生産する力を高めたいということですので、その結果はですね、地元の人たちが豊かになること、
はい、
生産することによって地元の暮らしが高まること、より高まること、それに、まあ、手取り早いものとして、その当時先割れスプーンとか、
はい、
アルミスとか、
はい、給食器の場合、
ね、そうですね、はい、犬食いとかっていろいろ問題ありましたよね。そこをまあ解決するためにまず学校給食木を作ろうということで開発をして、そして、教育委員会も認めて、そして採用されたわけですね。それでやっぱりその木工グループの人たちも自信を持って、それが秋岡先生の例えば芸術新潮の見開きに紹介されて、
はい、
して週刊新潮の編集長がこんなどいなかでね、こんなバカなはずがないと、 こんな素晴らしいことをやれるはずがないということがあって取材に入ってくれたんですね。ところがやっぱり本物だったと。それで週刊新潮のグラビアにも紹介されて、そしてまあ全国に広まったり、あるいは NHK も昔のニュース9の特集だとか、あれは新聞雑誌、まあ、あちこちで紹介していただいて、そしてその木工はある意味で定着をしたと。そしてまあ裏作から、少しずつ表作に切り替える方もいると。ただやはり大野村でその木工がある程度安定しているというのはやっぱり農業、田んぼも畑も一方でやってらしてて、そしてまあ大半の時間をね木工にするというある意味で余裕の結果ですね、こう手を抜く必要はないというかね。
あ、そういう意味でさっき質問しようと思ったそういう意味でその裏作という言葉が使われるんですかね。
そうですね、
修行は農業、
農業
あるいは林業ってのもあるのかな。
林業もあります。
農業、ね、林業ね。
そうですね。
で、そのものづくり、工芸によるものづくりというのは、まあ、裏作って言い方おかしい、先生が今、裏作工芸って言葉を使っていらっしゃるので、そういう意味なの。
そうですね。
そうですか、そうですか。はい、そうすると、その作り手の方々は、ご自分で工房みたいなのを持たれるんですかね。
最初は、
うちの中で。
ですね、先ほどちょっと出ました、その、秋岡に要請した方がですね、はい、出稼ぎ実験事業で工場を持ってましたから、そこでいろいろ学んでたんですね。それを少しずつ自分のこう小屋を作って、そこでろくろ器を買って
作れるよ、
そして作れるようになった。
そうですか、
そ
うですか。
それで実は秋岡先生をはじめとするそのモノモノグループも含めてですね、普通はそのものを生産して作ってからどこに売ろうかみたいな、ね、発想が多いんですね、ところが大野村の初めから、ファンを作りながら大野村の木の器のこう使い手をこう開発しながらというような、ファンを作りながらものを作りを始めていると、で結果的にはそのできても売る場所に困るということは基本的にはなかったわけですね。
その時その流通ってどんなふうなんですかね。もう現地に行くわけですか、欲しい人は。
結果的にはその学校給食機でそこまで有名になりましたから、 あちこちの幼稚園、保育園から、
なんか東京の方からもオーダーがあったという
要請がありましたね。ただこう木の器、自然材料の器っていうのは、その準備にすごく時間がかかる、乾燥の時間がね、それで、例えば東京都から何万個という注文があったんですけども、と何億ですよね。だからそういう意味ではこうホクホクのはずなんだけれども残念ながら、材料の
量から言って、量と準備ですね、
手当てができない、それからやはり木の器って工芸っていうのはやっぱりその直しながら使っていくと、ますます使うことによってますます良くなるという性質のものですからね、やべえフォローしにくいと、何万セットと、
多すぎるとね、
多すぎると、まあ、そういうことで私も同席した場で決めたんですが、お断りしました。だそういう意味では学校給食器をその切り替えてる地域、漆に切り替えてるとかいうのはみんな小さい学校とか幼稚園ですよね。
そうですか、そうですか。はい、で、まあ、かつての大野村、今の広野町ですかね、での今実践例を伺いながら、だいぶその深いところまで伺ったんですが、ここでまた一曲リクエスト曲を伺いましょう。面白い歌がリクエストされました。北川哲という歌手ですね、日本国憲法全文という歌がリクエストされました。これはどういういきさつですかね。
私も一応1941年12月8日前の生まれだし、それから私の生まれ育った長岡も空襲に遭いまして、私も疎開いたしました。で最近ちょっときな臭い動きもございます、それから北川哲っていうのは、哲さんというのはたまたまうち私山本町に移り住んでたんですが、 その先ほどの古い家に住んでたんですが、はい、地元の歌声サークルが北川哲さんを呼んで、そして宿をですね、なぜか私の家にしたんですね。
あららら、
そんなこともありまして、
ありました、じゃあ伺いましょう。
日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と親身に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、先制と霊獣、圧迫と偏境、地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
北川哲さんの歌で日本国憲法全文でした。全般で岩手県、まあ、あの旧大野村ですねでの実践例を伺ったんですが、先生方のご研究が東北だけでなくて東北北海道のということなんで、北海道での展開をちょっと伺いたいんですが、北海道は桶戸でしたっけ、
はい、
でやはりあの活動をされてました。その辺のお話をお伺いしてくださいますかね。
あの北海道は桶戸町とそれから、帯広市の2カ所なんですが、あの桶戸町の方があの非常に典型的ですので、
はい、
桶戸町をご紹介させていきます。あの桶戸町というのはあの、北海道の北の方の北見からちょっと南、女満別空港からあの1時間半ぐらいのところにある、かっては1万3000、現在は3000ちょっとくらいの町です。あの合併せずに頑張ってる町なんですね。であの約平方キロ以上の面積にで大体 86% が森林で、あの気温は私も経験しましたが割と高、あの夏は高くて30度、冬はマイナス30度、まあそういうあのまあ、空気の水分が凍るようなね、そういう場所なんですが、実はあの私どもが関与したのは1982年、秋岡義雄先生がですね、お父さんが秋岡五郎と言います、五郎さんの紹介、五郎さんというのは図書館人なんですね。あの最近の映画で40万冊の本の疎開というのがあったそうですが、はいはいはい、そのまあ中心人物の一人で、その秋岡五郎さんの紹介で、秋岡先生は講演に来ました、
はい、
なぜその秋岡五郎の紹介かというと、実は桶戸町というのは図書館の町で、町民一人当たり12冊年間の貸し出し、
はいはい、
東北工業大学の私図書院もやりましたが学生で5、6冊です。これ赤ん坊からですね、歩けないお年寄りも含めてですからね、べらぼうな図書館の街なんですね。でまあ図書館を勉強されている方はあの知らない人がいないぐらいです。あの例えば桶戸の図書館長をやった方が、例えば滋賀県の県立の図書館長に招かれるぐらいですから、大変有名なんですね。それでその図書館を通して秋岡先生が呼ばれて、そして講演をします、
はい、
木の暮らしのデザインという講演をされました、はい、それでその後ぜひともですね、大さんに協力願いたいということで、大さんは、まあ、秋岡じゃなくて時松達夫先生を、派遣する形になります。なおその前に念のためね、その図書館の町、社会教育の町なんですが、 1979年に法政大学に清成忠夫先生って学、総長やった先生がいるんですね、はいはい、その先生が呼ばれて、はい、その社会教育のですね第1項目にね、社会教育の中で新しい産業を起こすことが必要だと示唆されたんです、はい、ですから念のため前もって忘れないうちに言いますが、社会教育の中での産業なんですね、産業教育です。それで時松先生が指導に入られて、そして材料は北海道の木は遠くにはございますが、トド松、
はい、
エゾ松、
はい、
みんな白いんですね、
はい、
それで特に時松先生が対象としたのは、楽器のこう例えばスピーカーのボックスでこう、にできないようなそういう当て材という、
はい、
ちょっと木目が素直じゃないところですね、はい、まあ、それを使って器を作る。
おお、
はい、そしてその器を 作ることを指導されて、4ヶ月後にですね東京の高島山で展示会をやります。白い器オケクラフトという名前で、
うん、
を秋岡先生がまたつけるんですね。秋岡先生は本当にネーミングっていうのかが大変うまい方で、日曜大工とかね、
はい、
隙間家具とかという名前もですね、はい、秋岡先生の命名なんだそうですが、それでやはり地域の方々が自信を持って、
うん、
そしてまた大野村と同じように自分たちの町の木で自分が、町の大人が町の子どもたちに 学校給食器を作る、
木をまた作る
ということで、まあ、学校給食器でここもですね、2年後各小学校に導入されてまいります。
あ、そうですか、そうですか、はい、時松辰夫さん、私も何回かお会いしたことあるんですが、はい、簡単に言うと使えない木はないという考え方の方ですよね。それが一つありますね、
はい、
それとさっきさっきじゃなくて前の回先生がご紹介くださった、木は生きてるでしたっけ。
そうです、ね、
生きてる、暴れるでしたっけ、はい、そういうものですよね、材料ですよね。
そうですね、
それをまたうまくね、
はい、
使ってらっしゃるという。
そうですね、だから秋岡も時松もさんもですね、こう新しい技術、最先端の技術は否定 してないわけですね、はい、それは積極的に使うと、
うん、
ただやっぱり手で、もその重ね合わせることによって見事な作品ができるという視点ですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
人間がこう作る過程は楽しくやろうと、
はい、
つまんないとこは機械にやらせるというような明確な発想でやってます。
はい、
時松先生も結構機械を使って
使ってやってで楽しむところは手をちゃんと使うという、
そういうことです
か。そうですか、そうですか。はい、多分この辺の話、この後も宮城県でも展開されてますから、話を伺うとすると多分この何倍も時間が必要だと思うんですが、残念ながら時間限られてますので、この辺で、締めたいと思うんですが、実は今日前回もそうですし、それから今回今日ですね伺ったような話、その東北工業大学で秋岡先生はもういらっしゃらなくなりました。で、松岡和夫先生も定年で退任されました。例えばどういうふうに伝承されているかということがちょっと心配なんですが、その辺はどうでしょう。
はい、工業省が2つに、まあ、電源工学科に名前を変えて2つになったのですが、はい、安全安心生活デザイン学科にですね、
はい、
菊池良学という教授が残っておりますし、はい、その新しい方々もですね、はい、地域コースで頑張ってらっしゃいますんで、うん、それが一番いいかなと。ただクリエイティブの、ね、先生方も何人かいろいろ協力されてますから、
はい、
そのライフデザイン学部 の、 その2学科、はい、あるいは、まあ、安全安心あたりをですね、選ばれると学べるかなと。
そうですね、
あともう一つだけ、大野も桶戸も器だけではなくて、器には主人公が必要ですよね。食べ物、
はいはい、
それもきちんとですね、
はい、
工夫して
作り、そうですね、本当はその辺の話も聞かなきゃいけないんです、本当ね、
酒も作ってるということだけは強調しておきたいと思います
本当に何倍も時間がなきゃいけないですが申し訳ありません。 今回もまた先生からいい話をたくさん伺いました。どうもありがとうございました。それではここで、東北工業大学一番町ロビーからお知らせがございます。一番町ロビーの羽賀沙織さんからご案内ございます。よろしくお願いします。
はい、では1階ギャラリーでのイベントのご案内です。9月12日金曜日から17日水曜日まで第9回泉アートクラブ展が行われます。今回はペンと絵の具で身近な風景や花など心身に潤いを求めている仲間たちが描いた発表会です。9月19日金曜日から24日水曜日までは手仕事秋主催広大安全安心デザイン学科講演による手仕事秋彩り展ボリューム6自作自用のしつらえと題した展示会が行われます。陶器、漆器、ガラスの器などに料理を盛り付け使い方、使われ方の試作研究の取り組みを写真パネルで展示します。心を豊かにする暮らしのヒントをぜひ見つけにいらしてください。続いて4階ホールで開催される市民公開講座のご案内です。9月26日金曜日18時から19時30分までは広大経営コミュニケーション学科の大石加奈子准教授によるメンバーから意欲を引き出し職場を活性化するコミュニケーションスキルコーチングを学ぶが行われます。この講座では組織で働く一人一人が本来持っている強みや能力可能性を最大限に引き出すコーチングコミュニケーションを体験的に学びます。なお一番町ロビーイベントの詳細は広大のホームページでご覧ください。また広大の付属図書館では八木山キャンパス長町キャンパスとも平日に一般公開されております。休館日開館時間など広大のホームページをご確認の上ぜひご利用ください。お知らせは以上です。
はい、ありがとうございました。デザインの分野で、ものづくり、人づくりでしかもその地域づくりですかねのお話を2回にわたって伺いました。で次の回は電気工学の分野で音響音声認識がご専門の先生をお招きして、お話を伺う予定です。どうぞまた次の回をお楽しみに。ご案内は吉田明宏でした。